皆さん、こんにちは。桜文庫の時間です。4月に入り、日本では入学式、入社式のシーズンになりましたね。今月は新しく小学校へ入学される皆さん、そして新学年を迎える生徒さんのために、小学校国語の教科書に載っている名作を4作品ご紹介いたします。大人の方もぜひ楽しんで聞いてくださいね。本日ご紹介する作品は、小学校4年生の国語教科書に掲載された1976年刊行、定本小川未明童話全集1より、小川未明作、赤いろうそくと人魚です。2回に分けてご紹介いたします。老夫婦に大事に育てられた人魚の娘は、黒目がちで美しい髪の毛の、肌の色の薄くれないをした、おとなしい利口な子に育ちました。娘はお世話になっている老夫婦のために、白いろうそくに赤い絵の具で魚や貝や、または海藻のようなものを上手に描きました。娘が描いた絵のろうそくは、子供から大人までみんなに受けて、たくさん売れました。娘は手の痛くなるのも我慢して、老夫婦への恩返しに、ろうそくに赤い絵の具で絵を描き続けました。小川未明作、赤いろうそくと人魚、第2回目。読み手は私、藤木優子が担当いたします。ある時、南の方の国からヤシが入ってきました。何か北の国へ行って珍しいものを探して、それをば南の国へ持って行って金を儲けようというのであります。ヤシはどこから聞き込んできたものか、またはいつ娘の姿を見て、本当の人間ではない、実に世に珍しい人魚であることを見抜いたものか、ある日のこと、こっそりと年寄り夫婦のところへやってきて、
娘にはわからないように大金を出すから、その人魚を売ってはくれないか、
と申したのであります。年寄り夫婦は最初のうちは、
この娘は神様がお授けになったのだから、どうして売ることができよう、そんなことをしたら罰が当たると
言って承知をしませんでした。ヤシは一度二度断られても懲りずに、またやってきました。そして年寄り夫婦に向かって、
昔から人魚は不吉なものとしてある。今のうちに手元から離さないと、きっと悪いことがある。
と、まことしやかに申したのであります。年寄り夫婦は、ついにヤシの言うことを信じてしまいました。それに、大金になりますので、つい金に心を奪われて、娘をヤシに売ることに約束を決めてしまったのであります。ヤシは大層喜んで帰りました。いずれそのうちに娘を受け取りに来ると言いました。この話を娘が知ったときは、どんなに驚いたでありましょう。内気な優しい娘は、この家から離れて、幾里も遠い知らない暑い南の国へ行くことを恐れました。 そして泣いて年寄り夫婦に願ったのであります。
私はどんなにでも働きますから、どうぞ知らない南の国へ売られて行くことは許してくださいまし、
と言いました。しかしもはや鬼のような心持ちになってしまった年寄り夫婦は、何と言っても娘の言うことを聞き入れませんでした。娘は部屋のうちに閉じこもって一心にろうそくの絵を描いていました。しかし年寄り夫婦はそれを見てもいじらしいとも哀れとも思わなかったのであります。月の明るい晩のことであります。娘は一人波の音を聞きながら身の行く末を思うて悲しんでいました。波の音を聞いていると、なんとなく遠くの方で自分を呼んでいるものがあるような気がしましたので、窓から外を覗いてみました。けれどただ青い海の上に月の光が果てしなく照らしているばかりでありました。娘はまた座ってろうそくに絵を描いていました。するとこの時表の方が騒がしかったのです。いつかのヤシがいよいよこの世娘を連れに来たのです。大きな鉄格子のはまった四角な箱を車に乗せてきました。その箱の中にはかつて虎や獅子や豹などを入れたことがあるのです。この優しい人魚もやはり海の中の獣だというので、虎や獅子と同じように取り扱おうとしたのであります。ほどなくこの箱を娘が見たらどんなにたまげたでありましょう。娘はそれとも知らずに下を向いて絵を描いていました。そこへおじいさんとおばあさんとが入ってきて、
さあお前は行くのだ
と言って連れ出そうとしました。娘は手に持っていたろうそくにせき立てられるので絵を描くことができずに、それをみんな赤く塗ってしまいました。娘は赤いろうそくを自分の悲しい思い出の記念に2、3本残していったのであります。本当に穏やかな晩のことです。おじいさんとおばあさんは戸を閉めて寝てしまいました。真夜中ごろでありました。トントンと誰か戸をたたくものがありました。年寄りのものですから耳さとくその音を聞きつけて、誰だろうと思いました。
どなた
とおばあさんは言いました。けれどもそれには答えがなく、続けてトントンと戸をたたきました。おばあさんは起きてきて戸を細めに開けて外をのぞきました。すると一人の色の白い女が戸口に立っていました。女はろうそくを買いに来たのです。おばあさんは少しでもお金が儲かることなら決して嫌な顔つきをしませんでした。 おばあさんはろうそくの箱を取り出して女に見せました。その時おばあさんはびっくりしました。女の長い黒い髪の毛がびっしょりと水に濡れて月の光に輝いていたからであります。女は箱の中から真っ赤なろうそくを取り上げました。そしてじっとそれに見入っていましたが、やがて金を払ってその赤いろうそくを持って帰って行きました。おばあさんは灯火のところでよくその金を調べてみると、それはお金ではなくて貝殻でありました。おばあさんは騙されたと思って怒って家から飛び出してみましたが、もはやその女の影はどちらにも見えなかったのであります。その夜のことであります。急に空の模様が変わって近頃にない大嵐となりました。ちょうどヤシが娘を檻の中に入れて船に乗せて南の方の国へ行く途中で沖にあった頃であります。
この大嵐ではとてもあの船は助かるまい、
とおじいさんとおばあさんはブルブルと震えながら話をしていました。夜が明けると沖は真っ暗でものすごい景色でありました。その夜南船をした船は数えきれないほどであります。不思議なことにはその後赤いろうそくが山のお宮に灯った晩は今までどんなに天気が良くてもたちまち大嵐となりました。それから赤いろうそくは不吉ということになりました。ろうそく屋の年寄り夫婦は神様の罰が当たったのだと言ってそれぎりろうそく屋をやめてしまいました。しかしどこからともなく誰がお宮にあげるものか、たびたび赤いろうそくが灯りました。昔はこのお宮に上がった絵の描いたろうそくの燃えさしさえ持っていれば、決して海の上では災難にはかからなかったものが、今度は赤いろうそくを見ただけでも、そのものはきっと災難にかかって海に溺れて死んだのであります。たちまちこの噂が世間に伝わると、もはや誰もこの山の上のお宮に参詣するものがなくなりました。こうして昔あらたかであった神様は今は町の鬼門となってしまいました。そしてこんなお宮がこの町になければいいものと恨まぬものはなかったのであります。船乗りは沖からお宮のある山を眺めて恐れました。夜になるとこの海の上はなんとなくものすごうございました。果てしもなくどちらを見回しても高い波がうねうねとうねっています。そして岩に砕けては白い泡が立ち上がっています。月が雲間から漏れて波の表を照らしたときは誠に気味悪うございました。真っ暗な星も見えない雨の降る晩に波の上から 赤いろうそくの火が漂って、だんだん高く昇って、いつしか山の上のお宮を指して、ちらちらと動いてゆくものを見たものがあります。幾年もたたずして、そのふもとの町は滅びて、なくなってしまいました。
桜文庫定本小川未明童話全集1より小川未明作赤いろうそくと人魚第2回目をご紹介いたしました。